東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
5月21日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォームフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。土曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。私最近ちょっとチャレンジしていることがありまして、車の運転なんですが、大学4年の最後に免許取ったんですが、見事なペーパーだったんですね。ただ最近子供の送り迎えとかもあって、ちょっとね、東京都内を人生で初めて運転してるんですが、本当に人と車が多くて運転が難しいんだなと思ってね。なんかみんな当たり前のように運転してるんですが、ちょっとブランクが長すぎると、なかなか今後運転って気をつけることとかね、いろいろあるんだななんて思いながら過ごしています。運転難しいね。31歳新たな挑戦ということで頑張ってみようと思います。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今夜はデジタル大臣行政改革担当、内閣府特命担当大臣の牧島かれんさんをお迎えします。デジタルシーンにおける現在の日本の状況、そして進む計画、さらにデジタル大臣が目指す未来の日本の姿などお話を伺っていきます。デジタルフォーンフューチャーピックス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーンフューチャーピックス。 This program is brought to you by デジタルフォーン。
デジタルフォーンフューチャーピックス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今夜は牧島かれんデジタル大臣をお迎えしています。牧島かれん、1976年生まれ。2000年に国際キリスト教大学を卒業後、アメリカのジョージ・ワシントン大学ポリティカルマネージメント大学院を修了。2008年には国際キリスト教大学大学院にて学術博士号を取得。2012年第46回衆議院議員選挙において神奈川17区で初当選。内閣府大臣政務官、自民党青年局長を経て、2021年岸田内閣の下、デジタル行政改革担当、規制改革担当大臣に就任。早速ですけれども、デジタル大臣になられて半年くらいということで、手応えいかがですか。
コロナ禍でデジタル化が遅れてるんじゃないかという声をたくさん皆さんからいただきました。だからこそデジタル庁を立ち上げなければならない、私自身も強い思いで関わってきたデジタル政策、一つ一つ今お届けをしているところです。特にワクチン接種証明アプリをスマホで60秒という私たちの世界観に合わせて皆さんにリリースできた。そして大変多くのフィードバックいただいたのは大きな手応えになっています。
以前落合陽一さんに番組でお越しいただいた時も、はい、長のその有識者会議に参加なさってるってことで、はい、実際どうなんですかってお伺いしたら、かなりパワフルに、はい、国としては例を見ないほどパワフルに進めていますというふうにおっしゃっておりまして、はいはい、やっぱりそのデジ庁のトップとしてもご自身で現場のスピード感感じていらっしゃいますか。
はい、はい、やはりデジタルの社会はどんどん新しいものを取り入れていかなければならない。そして民間で当たり前になっているものをこの霞が関でも常識にしていかなくちゃいけない、そんな思いでスタートしました。今までの霞が関の組織とは全く違う立ち上がり、そしてメンバーの構成です。今700人になっていますけれども、250人が民間人材ですから、そういう意味でも新しい霞が関の姿、デジタル庁からパワフルに発信したい、そんな思いで今活動しています。
はい、
いやまさに今牧島大臣が登場いただいた時にちょっとディレクター含めみんなで、はい、言っていたのが、やっぱりあの国会議員さんって紙ペーパーのイメージがあったんですが、
はい、
さっとあのまず iPad を出されて、
はい、
お手元にほとんど紙がない状態で、はい、っていうのはやっぱり国会答弁がペーパーレスになったっていうところの動きにも、はい、牧島大臣大きく関わられていらっしゃいましたもんね、
はい、でデジタル庁自体は最大でリモートワークの方が7割ぐらいなので実際にこうオフィスに出勤する方が3割ぐらいっていうぐらいまでに今なっています、うんうん、でそれでも仕事が継続できる体制をということでいろいろ組織の中で議論をしてシステムを構築して皆さんそれぞれ非常勤の方もいますので、うん、デジタル庁の一職員として参画できる体制を整えてきました。霞ヶ関の働き方改革もデジタル庁内では積極的に推進しています。
なるほど。でもちょっと改めてですね、今日せっかくお越しいただきましたので、
はい、
デジタル庁がなぜあるのか、
はい、
その概要を深掘りさせていただけたらなと思うんですが、
はい、
まず設立の目的はどのあたりにあったんですか。
はい、まあ、デジタルを意識しながら行政の政策を進めるということは各省庁もやってきたことだとは思ってます。ただ日本の場合は都道府県があって市区町村があって、まあ、1741の自治体においてシステムが作られて、そこで政策決まったものが住民の皆さんにサービスとして届けられていく、まあ、1741通りのやり方があるというのが、まあ、日本の特徴です。それがその地域の魅力や地方創生や活性化につながっているのであるならば、それはとてもいいことですし、それは私としても実現をしていきたいことなんだけれども、ただ、まあ、システムという点であれば、そこにそこまでの独自性は必要なくって、一つの形、標準化されたものにみんなが乗っかった方がより効率的で、そして特に地方だとデジタル人材がなかなか見つからない、そうした課題の解消にもなる、そんな、お声もありました。それがデジタル庁で進めている事業の一つにもなります。ですから人口が減少していく、またその中で生産性を上げなければならない、そうした課題に対してデジタルという基盤をしっかりと作り上げていく、それが私たちに課せられた使命の一つだと思っています。
でもこれ国として そのデジタルの管轄の範囲ってさすがにこうどこまでってあると思うんですが、どのあたりまでが範疇なんですか。
はい、私たちは公共の分野、いわゆる各省庁のデジタルの基盤を整えるということ、そして地方自治体含めた領域を公共と呼んでいます。そして準公共分野、公共に近い分野の概念として皆さんにお伝えしているのが、まあ、教育とか子どもといったようなテーマですとか、健康医療介護といったようなテーマ、または防災、災害の発災時の初動というところまで含めて、こうしたものは準公共分野としてデジタル庁も関わっていきますとお伝えしています。ただデジタル庁一つで全ての政策を実現させるというのではなくって、関係する省庁と連携をする、または現場を持っている自治体の皆さんや民間の方々、有識者をはじめとするアカデミアの方で、場合によってはデジタル人材を目指している高校生とか若い世代の皆さんともこう共同する、一緒に手をつないで進んでいく、そうしたものがこうデジタル庁の役割だと思います。
いやでもあのデジタルという観点で、
はい、
あの世界にも、ね、あの近かった牧島大臣ということで、はい、その日本の現状をどう捉えていらっしゃいますか。
はい、まあ、グローバルなデジタル競争力のランキング、民間のデータなどを見ても日本の順位は決して高くありません。28位という数字が出てきたり、または電子政府ランキング、これはデジタル庁ができる前ですけれども、まあ、14位ということです。なので、まあ、経済力という意味ではおかげさまである程度の規模感やインパクトをグローバルにももたらしているし、それによって日本への憧れを感じてくださっている方々もおられるわけですが、まあ、デジタルという面で言うとまだまだやらなければならないことがあるというのは現実だと思います。この現実をまず共有した上で何をしていくのか、国際競争力という意味でも、またデジタル基盤を整えるという意味でも、もう これ以上の遅れは作るわけにはいきませんし、遅れを取り戻さなければならないということで、今精力的に進めているところです。
今その大臣がおっしゃった電子政府っていう意味では、エストニアが国民のほとんどの 99% とかそれくらいの数値で電子 ID カードを持ってらっしゃる、はい、ということでしたけど、やっぱり日本も目指すところは、はい、そのデジ庁が進めているそのインフラの整備っていう意味では、それくらいの数値を目指したりとか普及率を目指していくっていうことでしょうか。
はい、エストニアのスッド IT 担当大臣とはオンラインでもお話をさせていただきました。エストニアには e レジデンシーという考え方があって、住んでいる空間が、もちろんリアルにその土地とかその町や村というのはあるんですけれども、のみならずエストニアという、サイバーの空間の中の住民でもあるという感覚をエストニアの方々はお持ちなんだと思われます。大変今ウクライナ情勢も緊迫している中、ロシアの隣で対峙をしているエストニアはこれまでも国際情勢で大変な時期もありました。そうした難しい国際情勢の中でも国家というものをどのように維持するのかというような大きな概念の中で e レジデンシーという考え方がおそらく国民の皆さんの中にあって、それにつながるものとしてプラットフォームや番号とかカードといったようなものが、国民の皆さんに浸透しているんだと思います。で、日本においてはマイナンバーカードが今5500万枚まで行きました。ほぼ全ての国民に行き渡るということを目標にしています。なのでこれから6月にマイナポイント第2弾の授業が始まってきます。これからカードを取られる方にとっては最大2万円相当のポイントが付与されるという授業なので、このキャンペーンも私たちとしてはさせていただいています。
第1弾で5000ポイントもらいました。
あ、よかったです。私たちとしては公金受取口座の登録というものを促進してます。で、これコロナの時にも例えば特別定額給付金とか給付を受けられる時にもっと早くできないのっていうお声あったと思うんですよね。で、そのためには何が必要だったかというと口座の確認のための時間を短縮しなければならないということが見えてきました。なのであらかじめ一つでいいので給付金を受け取る口座を登録しておいていただければ、それによって給付を行うとなった時にその口座に迅速に正確にお届けができるという制度を法律を作って私たちとしては運用を3月からさせていただいてます。で、こうした公金受取口座の登録をしていただきますと7500円ポイントがつくというのが6月の授業の一つの内容になります。
なるほど。使う国民である私たちもそこら辺の知識つけていって、早めに使ってみようっていう姿勢は大事ですね。
そうですね。使ってみていただいて、フィードバックをいただいてもっと良いやり方があるんじゃないかっていうものがあれば、私たちはそれをアジャイルに見直す、より良いものに常に改善していく、それを心がけたいと思っています。
先ほどやっぱりその DX を推進していくというのもデジ庁の使命だというふうにお話を伺ったんですけれども、日本のDX を阻むものって具体的に言葉にできるものありますか？
デジリンという言葉は聞いたことありますか？
デジリン？カタカナですか？
デジがデジタルのデジ、でリンは臨庁、臨時行政調査会のリン、臨時のリンです、それでデジリンという言葉、会議の名前なんです。で、これは岸田総理から昨年、デジタル臨時行政調査会というものを立ち上げるということを発表されて、デジタル臨庁とか言われたりもしますが、一番短い略称がデジリン。
デジリン、
はい、
覚えます。デジリン、
はい、ありがとうございます、はい、このデジリンの中で議論しているのがまさに立ちはだかる壁をどうやって変えていくのかという議論になります。で、デジタルとかテクノロジーというものは実は民間にはたくさんの技術があって、日本の現場力っていうのはた いものがあるんですよね。で、ものづくり大国日本というふうにも言われてきた。だけれども、その技術やテクノロジーはあるのに、法律とかルールとか、またはどこにも書いてないんだけど慣習とかで、その技術を使いづらいものにしていたり、使っちゃいけないものにしていたりする、このもったいないギャップを埋めましょうというのがデジリンの役割になります。で、例を挙げますと、例えば橋の点検とかトンネルの点検っていうのをどういうふうにしたらいいか、これはいろんな考え方を持っている方がいて、目視、目で見ないといけないとか、はい、トントントンと叩いて、叩いた時の音の反響によって、安全性を確認するのがいいんじゃないか、そういう議論もあります。この間、小学生にデジタル庁ってどういうところっていうお話をした時に、同じ質問を小学生にしました、
はい、
トンネルが古くなってきている時にどうやって点検したらいいと思うと聞いたら、小学生はドローンを飛ばすって言ったんです、
はい、
つまりドローン飛ばせばいいって小学生の方が気づいていたりする、当たり前のものに感じていたりする、それを私たちは実現させようとしています。で、もちろんドローン飛ばすことができるはずなんです。またはセンサーで確認するとか、またリモートの場所にいても数字の変動があまりにも大きくぶれているっていうようなことがあれば、異常が発生しているかもしれませんとメールで通知をもらって、その通知を受けて点検に行くっていうこともできると思います。もっとその先の世界で言えば、まあ、AI が分析をして診断をするっていうこともできるかもしれないし、最初から商品が世の中に販売されていくとき、その商品自身にセンサーとかモニターみたいなものがついていて、それが異常を伝えるということもできると思うんですよね。で、こうしたできるはずのデジタルとかテクノロジーとかを使った世界に向けて、それを阻んでいる法律を全部一斉に変えていく、5000ぐらいある条項になります。4万以上ある法令を全部点検しました。なので、この条項の法律の改正に向けて今準備を進めています。この法律が成立をすれば壁はなくなります。
いや、でも今まで、まさに大臣がおっしゃってた慣例、慣習によって、はい、なんでダメなんですか、いや今までがそうだったからですっていう答えって、すごくなんとなく日本って多いのかなって感じがしてましたけど、今回のそのデジリンっていうのは、岸田総理大臣からもやりなさいってことで、
はい、そうです、
広まってる、はい、つまりは日本の国のトップが、まあ、はい、それをやっていこうって言ってるっていうことですもんね、
はい、そうです。昨年の時点で岸田総理はデジタル原則を掲げなさいと明確におっしゃったんです。なので、デジタルでできることはデジタルで、日本のテクノロジーを最大限に活用して、そちらを基準にして法律の方を変えましょうっていうのが総理の指示です、
これはだいたいどれくらいでどんどん規制がなくなっていって、
はい、まずはこの3年間の集中期間が大事、そしてその後新たに生まれる法律とか、または通知がデジタル原則になっているかを自ら点検しながら通知を出していっていただかなければならなくなりますので、そこも他の省庁の皆さんにお伝えしながら進めたいと思っています。
ただトップダウンで、岸田総理大臣からもう皆さん一斉にやりましょうということで降りてきていても、なかなかこう一筋縄ではいかない部分もあると思うんですが、その一筋縄ではいかないこう何か壁みたいなものって何があるんですか。まさに慣例っていうことですかね。
そうでしょうね、はい、ただ考え方としてはこうリスクはどこにあるのか、私たちの最終目標であるゴールは何なのかということをちゃんと考えましょうっていうのはまずベースにあると思います。そこをご理解いただければ、まあ、民間の皆さんも含めて進んでいくと思います。で、現場によってはすでにもう人手不足になっていますから、それでも生産性を上げなければならない、または、その産業の活性化につなげなければならない、まあ、経済界の危機感というものは大きいものがあると思うんですね。それに私たちは応える必要があるだろうというところでは認識は一致しているような気がします。
整理の作業が4万法令、ね、はい、あって、それを実行に移すので3年っていうのはなかなかしびれる短い期間ですね、はい、その中でお進めていらっしゃるということで、はい、ちょっと3年後我々もっと、ね、豊かな生活だったりもっと便利な生活が待ってると思う、
はいはい、もう3年待たずにできることはどんどんやっていきますので、
そうですか、
はい、できるところからということで、まあ、集中的に3年間やるということを宣言したものの、はいはい、早めに成果をお出しできるものもありますので、
なるほど、
ぜひご期待いただきたいと思います。
いや、コロナ禍ということもあって今大臣と少し距離を取ってお話ししてるんですけれども、はい、大臣の熱量が先ほどからですねビシビシと伝わってきております、
はい、
でも本当に抱えている、まあ、重責大きいと思うんですけれども、休めてます
か？はい、大変充実した毎日を過ごしています、うん、はい、皆さんがこうデジタル庁ができて毎日の暮らしが便利になったなと思っていただけるというのが私たちの大きな目標、そしてミッションとして誰一人取り残されない人に優しいデジタル化を掲げていますので、そのために日々積み重ねています。
牧島大臣、来週もぜひお話聞かせてください。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を、社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
アジャイル開発によるクラウド上でのシステム導入や、最適化された運用基盤の構築など、さまざまな形でお客様のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。最新技術を積極的に取得し、お客様の抱える課題に真摯に向き合い、共に前に進むことを心がけています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード、ローコード開発などDX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルンフューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルンフューチャーピックス、今夜はデジタル大臣の牧島かれんさんにお話を伺いました。
いや、牧島大臣のパワーに圧倒された部分もあったんですけれども、大臣がですね、現在の世界で見た時の日本のデジタルの状況をかなりシビアに捉えていらっしゃったのが印象的でした。日本の、ね、ランキングなどのお話がありましたけれども、このデジタル庁を発足させた今挽回していかないと世界に本当に遅れを取ってしまうというようなお話、ここからデジタルを推進していこうというデジタル庁の取り組み、心強く感じました。さて、来週もですね、日本の未来を担うデジタルシーンについて牧島大臣にお話伺っていきます。デジタルフォルンフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。